FM 広報藤沢、本日は藤沢浮世絵館展示、浮世絵に見る波、風、帆について、藤沢浮世絵館の増田さんにお話を伺います。増田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、まずは藤沢浮世絵館のご紹介をお願いします。
藤沢浮世絵館は今年で開館して3年目を迎えております。JR 辻堂駅から徒歩5分のですね、ココテラス湘南というビルの7階にあります。藤沢市のですね、所蔵している浮世絵、そして郷土資料を展示する館として活動しています。
それでは今回の展示、その内容について教えてください。
今回の展示はもう皆様ご存知の通り、来年2020東京オリンピック競技大会ではですね、セーリング競技が江ノ島で開催されるということで、やはり郷土のですね、資料を扱っている中で、江ノ島が描かれた浮世絵というのは大変たくさんありまして、藤沢市も多く所蔵しておりますので、浮世絵を見ていただくということで、さらにオリンピックのですね、ムードを盛り上げられたらいいなということで開催することとなりました。テーマとしていますのが波、風、帆ということで、これはやはりセーリング競技というものがですね、海の上で波に乗って風を帆が受けて進んでいくという競技ですので、そこをイメージした浮世絵を見ていただきたいなというところがこだわっている点であります。
そして今回は藤沢市に所蔵されている作品だけでなく、日本浮世絵博物館からも作品をお借りしていると伺っていますが、日本浮世絵博物館のご紹介もお願いします。
藤沢市の姉妹都市である松本市にあります一般財団法人日本浮世絵博物館様からも、浮世絵の名品13点をお借りしてきております。この日本浮世絵博物館というのは大変こう古い時代、200年ほど前からですね、浮世絵を収集しておりまして、現在は10万点に及ぶコレクション、これもう日本でも最大のコレクションと言っていいわけなんですが、しかももうすべて保存状態もですね、良いものも多くて、日本屈指のコレクションとして海外でも高い評価を受けている施設であります。
それでは今回の展示の中で、波、風、帆と3つに分かれているかと思います。それぞれについて詳しく伺っていきたいと思います。まずは波ということで、どんな作品が展示されているんでしょうか。
まず波なんですが、藤沢市の所蔵浮世絵、先ほども江ノ島を描いた浮世絵ということが多いということでお話しさせていただいたんですが、江ノ島を描くということは自然に波の姿というのは入ってくるわけなんですね。なので特に江ノ島を見ていただくだけではなくて、その周りにある波の動きというものも見ていただきたいなということが今回の展示の中にもありまして、藤沢市が所蔵しております江ノ島浮世絵の中から、こう波の描かれ方の変遷を少し見ていただきたいなと思って展示しております。江ノ島が浮世絵に描かれ始めますのは約18世紀の後半ぐらいから19世紀の半ばまでが多いんですけども、最初の頃はいわゆるこう我々が簡単にイメージできる線をたくさん描いた波の動きということが大体描かれてるんですが、だんだんこう西洋の影響も浮世絵師を受けたりしながら、遠近法が入っていったり、こう写実的に描くというのがだんだん高まっていくんですね。で、幕末に向かってこう波の描き方もいろんなパターンが出てきて、絵師もですね、やはりそういう絵の描く中、波だけではないんですけども、自分の個性を絵の中に入れてくるというのもあったと思うので、絵師によってこう波の描き方もかなり特徴が分かれていくというところが、今回見ていただきたいところになります。
それでは続いて風ということなんですけれど、どんな作品があるのかご紹介お願いします。
波と帆というのは実際にこう物体としてあるんですけども、風というのは目にこう見えるものではないので、これは浮世絵以外でも絵を描くときには風を描くというのは大変難しいテーマだと思うんですね。で、その中で浮世絵に限って風の表現というものはどういうふうに 描かれてきたのかな、こう絵師がどうやって見せてきたのかなということをまあ考えまして、で風がいわゆる頬を動かしているわけですので、まあ頬を描いているということは一つ風を描いていることになるんですが、それ以外にどういう風の表現があるのかなと思いまして、まあそれを浮世絵の中にこう探しそうと思った時にですね、やはり皆様もご存知北斎の絵、特にこの一点として紹介したいなと思っていたのはですね、富嶽三十六景のシリーズの中に春秋絵尻という作品があります。でこの作品は街道を歩いている人が時ならぬ突風を受けて持っていた懐紙がバーッと空に飛んでいって、かぶっている傘も飛んで、で風に耐えるようにこう身をかがめている人が描かれている絵なんですが、この作品はですね、絵の真ん中ぐらいにもこう大きな木といいますかあるんですが、これはもう一緒になびいている、しかし下にある下草の方はこうなびいていないっていうことなんですね。でこの絵を見るとこの風というのが時ならぬ突風だということを表している絵になるんですが、まあ、そこまで北斎というのは風のいわゆる種類まで描こうとしていたというこだわりが見えますので、今回の波風炎風という中で一番見ていただきたいなと思っている作品の一つです。
続いて炎ということでセーリングとも近いものかと思います。こちらのご紹介をお願いします。
最後に炎になるわけですけども、炎は先ほども申し上げた通りこう風を受けて動いています。でただやはり炎の中にもこうどういう風を受けているのかというのがいくつか見えますので、まあ、そういった浮世絵をですね見ていただきたいなと思って、お菓子今いただいた中からですねご紹介したいところなんですけども、例えば歌川広重の唐と八景浅草優勝という扇の形にですね画面を切った作品なんですが、これあの浅草のですね隅田川を2艘の船がぐーっとこう動いているんですが、この帆の張り方もですねこう強い弓なりになっていて、風がしっかりと帆を押しているという姿が見える作品で、ただ画面としてはすごく静かな感じなんですね。これ夕方の景色、一日がねこう終わっていくようなイメージが、まあ、帆の押されていく力強さとともに静けさも描いているという作品なのかなと思っております。で、そして一方では歌川国芳の作品というのはこう武者絵で有名なので、どちらかというと激しい表現が多い絵師なんですけども、今回大門浦平家の亡霊という作品も日本浮世絵博物館様からお借りしてきておりますが、この作品は国芳のこだわりが大変詰まっている描き方になっているんですね。で、この作品一般的に紹介するのはいわゆる絵の中にある物語をどのように紹介していくかということで見られることが多いんですけども、今回は波風炎ということですので、そこのテーマに沿って見ていただきたいなと思ってお借りしてきている作品ですね。源義経がですね、兄の源頼朝から謀反の嫌疑をかけられて逃げていく途中、自分たちが討ち滅ぼした平家の亡霊にその行く手を阻まれるという絵なんですが、まあ、大変こう大きい波がですね船をこう飲み込むぐらい大きく描かれている、もう本当に質量がですねたっぷりある波が描かれていて、その前に義経のですね家来たちがこう困惑しているところが描かれていて、でやはり波風が強いのでこのままでは転覆してしまうから、こう帆を下ろしている途中の描き方されているんですが、国芳のこだわりというのは船の帆がですね大きい一枚の布ではなくて、布をいくつか縫い合わせて組み合わせて大きい帆を作っているという表現をですねしっかりこう描いているというところが大変面白い表現になっているのかなと思いますので、まあ、物語だけではなくてその緊迫した雰囲気をどうやって国芳が写実的なものも入れて緊迫感をさらに高めて描いているというところを見ていただけると面白いのかなと思っています。
それでは市民の皆さんには今回の展示 今もたくさんご紹介いただいたんですけれど、どのように楽しんでいただきたいでしょうか。
今回の展示は一つのテーマを作っておりますので、普段の藤沢市が持っている浮世絵だけではお見せできないところを、日本浮世絵博物館様からですね、作品を13点お貸しいただいております。で、期間がですね、やはり短いで、しかももうこれ終わってしまったら見ることができないわけなので、貴重な作品を藤沢浮世絵館で見る一つのチャンスですので、ぜひご来場いただいて作品をご覧いただければなと思っております。
そして今回は展示ももちろんなんですけれど、講演会も予定されていると伺います。そちらの内容についても教えてください。
浮世絵に見る波風穂で、先ほど最初にも話した通り、江ノ島というものが一つのテーマになっておりますので、江ノ島というのは陸とこう続いてはいるけれども、まあ島ですよという、まあ特異なこう地形があるわけですね。で、もちろん浮世絵に描かれるというのは弁財天詣という姿が多いわけですけども、やはり景色としても大変特殊だったので、こう浮世絵には好まれて描かれています。そのまあ浮世絵の中に描かれている江ノ島の形というものがどうやって実際に大地として出来上がってきたかということをですね、講演会江ノ島の大地の歴史ということで、藤沢市の文化財保護員であります川地先生に、まあ、講演いただくというところであります。日にちは11月の17日日曜日、時間は13時半から15時、定員70名で、まあ、すでに申し込み受付は開始しておりますので、機会ありましたらお申し込みいただければなと思っております。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
先ほども申し上げましたが、11月2日から11月24日という短い期間になりますので、日本浮世絵博物館から名品の13点をお借りしてきておりますので、ぜひこの機会にご覧いただければなと思っております。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は藤沢浮世絵館展示、浮世絵に見る波風穂について、藤沢浮世絵館の増田さんにお話を伺いました。増田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。